鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。さて今日のとっておきの一本、5月9日今日から全国公開、写真を撮られる側ではなく撮る側でありたいとトップモデルから転身、20世紀を代表する女性報道写真家の情熱的で数奇な運命を描いた実話、リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界というね、イギリス映画をご紹介します。私個人的には非常に主人公に共感し、そしてリー・ミラーというね、女性写真家に尊敬というかな、そういうものを大きく覚えました。主演と制作総指揮を兼ねるのはアカデミー賞をはじめ数々の映画賞に輝く女優ケイト・ウィンスレット。よくね、ケイト・ウィンスレットとね、ケイト・ブランシェットさんとね、よく間違えるんですけれども、このケイト・ウィンスレットはタイタニックのヒロインを演じたあの方です。20世紀の男性社会に飛び込み、使命を持って写真を撮り続けたリー・ミラーの人生に深く感銘を受けて、このケイト・ブランシェット、映画化を熱望したそうです。そして監督はこの作品が長編映画監督デビューとなるエレン・クラスという方です。さてどんなお話かというと、実在の人物、主人公のリー・ミラー、彼女はアメリカ人なんです。ボーグ誌をはじめとする数々の雑誌などでモデルとして活躍していたんですが、ニューヨークからパリへ渡って写真家に転身します。その時の言葉がですね、撮られる側ではなく撮る側でありたいということでね、心の中に何か、秘めた志というものがねあったのかもしれません。そして第二次世界大戦が始まると、その情熱とエネルギーは戦場へ向けられます。英国版イギリス版ボーグ誌の記者として第二次世界大戦中のヨーロッパを取材、そこでリーは自身の秘めてきたトラウマを映し出すかのように、彼女にもねトラウマがあったわけです。そのトラウマを映し出すかのようにナチス政権の残虐な行いを世に伝えるべく写真を撮っていきます。元モデルのリー・ミラーがいかにして従軍記者になったのか、彼女が戦争の前線で目撃したもの、そして人生をかけて残したものとはというね、そんな物語です。彼女はナチスのダッハウ強制収容所をはじめ、ヨーロッパ各地で衝撃的で恐ろしい光景をフィルムに収めました。私たちもね、いろいろ目にしたことがある写真だと思います。戦争とその犠牲者や影響を捉えた彼女の写真は第二次世界大戦において最も意義深く歴史的にも重要なものとしてね、残り続けています。彼女はその後の戦争展写真のね、あり方を変えた一方、凄惨なものを見た現実でね、そしてその物語を伝えることに多大な労力を費やしたこと、それによってね、精神的に大きな犠牲を払うことになりました。このナチスのダッハウ強制収容所というのは1933年にナチスが設置した収容所で、ドイツ南部のミュンヘンからおよそ16キロほど北西に位置するということでね、1945年のその終戦、戦争が終わるまでに18万人以上を収容したということなんですね。で、ユダヤ人だけではなく政治犯とか、とにかくね、ナチスの意に沿わないものがすべて、そちらの方にね収容されたということでね、犠牲になった、死者数ですよね、それも数えきれないほどというほどの、悲惨な収容所でした。その写真をね、彼女は世に出したわけです。出そうとしたわけですね。さて 映画の冒頭、1977年のイギリスです。70歳のリー・ミラー、若いジャーナリストの質問に答えていました。かつてリーが撮った戦争とその犠牲者や影響を捉えた写真を見ながら、当時の記憶を呼び戻していきます。このインタビューを、ね、している若きジャーナリストが誰なのかというのはね、ラストにわかります。さて、そのリーの記憶は1938年のパリからよみがえります。彼女は後に夫となるローランド・ペンローズとそのパリで出会います。やがて第二次世界大戦の脅威が迫り、ローランドと共に彼の故郷であるロンドンへ移ったリーは、イギリス版のボーグの編集長オードリーを訪ね、写真家としての仕事を得ます。その頃パリはナチスの占領下となり、友人たちが地下に潜ったと伝え聞いたリー、ナチス政権の残虐な行いを世に伝えるべく、戦争の街をカメラで記録していきます。まあ、ボーグでね、記者になったということで、まあ、ファッション誌だと私も、長いこと思っていたんですけど、ボーグといえばね、フランスの一流ファッション誌という、思いがあるんですけれども、当時はね、やはり戦争の記事などを載せていたのでしょうね。で、ある日リーはアメリカのフォトジャーナリスト兼編集者のデイビッド・シャーマンという、ね、男性と出会って、彼とチームを組みます。この関係がね、とってもいいんですよね。男女でありながら、まあ、男女関係はもちろん全くありません。同じ、まあ、フォトジャーナリストとして、同じ志を持っている仲間、チームということでね、この2人の関係は長く続きます。で、このチームを組んでから以後は、デイビッドと共にリーは数々のスクープを掴んでいきます。この時代、女性は何においても男性より軽く扱われていたため、女性写真家としてのリーも取材にはね、いろんな苦労や疎外感を味わうわけです。でも、へこたれない強い意志と目的に向かって突き進む行動力はもう男性以上です。リーが使うカメラ、ローライフレックスカメラというね、まあ、カメラがお好きな方はよくご存知なんでしょうけれども、ドイツ製の二眼レフのカメラで、縦型なんですよね。で、首からぶら下げて、ファインダーをこう上から覗いてシャッターをしていくっていうね、とてもレトロな形のね、かっこいいカメラです。それをいつも肌身離さず持っているリー。そして彼女はね、とってもヘビースモーカーなんですよね。ことあるごとにタバコに火をつけております。そのローライフレックスカメラで数々の写真を残したリー・ミラー、ヒトラーが自死した1945年4月30日当日、ミュンヘンにあるヒトラーのアパートのに、まあ、うまいことこう入り込んだわけですよね。その浴室で軍人たちの、目をかすめてですね、ポートレートを撮って戦争が終わったんだということを伝えます。また、そのナチスのダッハウ収容所が解放された時、そこで目撃した惨状をカメラに収めたリー。これは本当にね、悲惨な写真がたくさんカメラに収められたわけですが、後にこの写真を、まあ、公開するかどうかということをめぐって激しく感情的になるシーンが描かれます。このシーンに私は激しくリーに共感しました。で、この映画の中でいろいろなところでね、共感して、胸を打たれましたけれども、このシーンに私は最も心を打たれましたね。彼女の覚悟というものがね、すごく画面からひしひしと、まあ、伝わってきました。そんなリー・ミラーをケイト・ウィンスレット、とてもたくましく演じています。イメージとはね、タイタニック の、 ヒロインのローズのイメージしかなかったので、いや、こんなにたくましい演技ができるんだ、とてもね、感動しました。 そしてミラーと行動を共にするフォトジャーナリストデイビッドをアンディ・サムバーグ、芸術家で、ミラーの夫となるローランドをアレクサンダー・スカルスガルド、他、マリオン・コティアールなどね、豪華キャストが共演しています。とても見応えのある作品です。監督はエレン・クラス、リー・ミラーの突き進む力、全力で取り組む力、諦めずに耐える力はね、とってもたくましくて美しいです。そんなね、彼女の人生をぜひ多くの方に知っていただきたいと思います。今日ご紹介したのはリー・ミラー、彼女の瞳が映す世界でした。鳥飼美樹のとっておきシネマ、また来週。